キリスト教牧師の聖書メッセージ、大野キリスト教会の礼拝メッセージを毎週お届けします。この聖書のメッセージを通して、より素晴らしい歩みに導かれますように。
皆さんはご自分が育ってくるにあたって、どんな人になりなさいと言われて育てられたでしょうか。ああいう人になりなさいと町や村でその名士と言われる人のことを指さして、ああいう人に、あるいは新聞や雑誌やそういうところに出てくる有名な人の、ああいう人になりなさい、教科書に載っているような偉人、世界の偉人たちを指して、ああいう人になりなさい、おじいさんのようになりなさい、お父さんのようになりなさいというふうに言われた人もいるかもしれません。あなたはどういう人になりなさいと言われて育ってきたでしょうか。私がアメリカの神学校、牧師になる学校に行っていた時のことです。そこにビリーさんという人がいました。ビリーさんは日本人です。でもみんなからビリーさんというふうに呼ばれていました。アメリカ人、他の学生たちからビリーというふうに呼ばれていました。私は、多分日本の名前だと呼びにくいから自分でビリーと呼んでくれ。それが定着してビリーさんと呼ばれるようになったんだろうなと思っていました。ところが話を聞いてみると、どうも小学生、中学生の時からこの人はビリーさんというふうに、ビリーちゃんというふうに呼ばれていたらしいんです。で、それには、ゆえんがありました。彼は、世界的に有名な伝道者であった、ビリー・グラハムっていう人の伝道集会に行き、そこで御言葉を聞き、それでイエス・キリストに出会って救われた。それが小学校の時だったんですね。で、そのビリー・グラハムのようにあなたはなるんだ。日本のビリー・グラハムにあるんだと言って、家族も教会の人も彼のことを見て祈って育ててくれた。そしてその時にですね、彼もいろんな道を通ったんですけれども、アメリカの神学校に行って、そして今日本に帰ってきて、伝道者ではありませんけれども、とても尊い教会の働きを牧師としてするようになっています。そんな風に小さな頃から、ああいう人になるんだ、こういう人になるんだと言って、具体的な人を目指して歩むことができたら、それはそれで、ああいう人だと自分の将来を思い描きながら、それを道筋にして、道しるべにして歩むことができるでしょう。今日は神に従っていくときに、私たちはどういう人になっていくのかっていうことをご一緒に理解したいと思います。神様に従っていく、というときに、私たちは結局どういう人になっていくのか。その姿が見えていると、私たちの将来の姿ですので、そこに合わされるように自分が歩んでいくことができる大きな助けになることです。反対に、その姿が不明確であると、神様に従うとは言っても、どっちに向かって実際に具体的に歩んだらいいのかがわからない。あちらへ行き、こちらへ行きと迷いやすくなってしまいます。どんな人に向かっていくのかということを今日ご一緒にこの箇所から理解していきましょう。そしてその姿は、おそらく皆さん方が読んだのを聞かれた通りの印象で、律法学者やパリサイ人たちのようにではなくということなんですね。当時の人たちは律法学者パリサイ人のようになりなさいと子供たちに教育をしてきました。彼らは立派な宗教者たちでした。宮の権威者たちでした。そして自分たちの中の有力な人たちでした。ですから子供たちを育てるときには、ああいう人になりなさい。そうすればあなたの生涯は良きものになる。あなたの生涯は良きもので満たされる。神様にも喜ばれ、あなた自身も満足できる。そういう歩みになるから、ああいう人たちになりなさい。しかし、イエス・キリストがおっしゃったのは、そのように、その時、 有力だと言われていた、ああいう人になりなさいと言っていた、そのパリサイ人たち、律法学者たちのようにではなく、ということを言ったわけです。一体どういうことだったのか、中身をご一緒に見ていきましょう。23章、2節の括弧の中、律法学者、パリサイ人たちは、モーセの座を占めています。ですから彼らがあなた方に言うことは皆行い、守りなさい。モーセの座というのは、会堂の中の、その聖書の話をする人が座るところの座のことを意味しています。会堂の前の方に律法の書が開かれて置いてあり、その脇のところに椅子があって、この椅子に座った人がこの律法の書を解き明かしてみんなに話をするわけです。ですからその場所というのは権威の場所であり、モーセが語り継いできた、イスラエルが代々語り継いできた神の尊い教えを今の時代この人々に語るための場所でした。そこで彼らはこの人たちが毎日の生活を神の御言葉に沿って生きることができるようにと、そのことを心を込めて語っていったわけです。ですから、彼らの言うことは皆守り行いなさいとイエス様はおっしゃいました。街道の中で、その権威の座から語られること、一つ一つ良いことをあなた方は守り行いなさい。ただし、彼らの行いを真似てはいけません。彼らは言うことは言うが実行しないからです。彼らの語ることは守り行いなさい。でも行いを真似してはいけない。彼らは語るだけは語るけれども、実際にその行いをしているのではない。その行いの姿は良きものでは決してない。どんな風に？彼らは重い荷を作って、くくって、人の肩に乗せ、自分はそれに指一本触ろうとはしないっていうんですね。この荷物のイメージは、律法の教えのイメージです。彼らは律法を解釈しました。こういうふうに歩むべし、こういうふうに歩むべしというふうに事細かく決めて、行動様式のパッケージを作ったわけです。その重たい荷物を人の肩にドンと乗っけて負わせる。あなたはこれを守って歩みなさい。これがあなたの歩むべき道だ。これがあなたは守らなければいけないことだ。重い荷物をくくってパッケージにして律法の教えを人の肩にゴンと乗せる。そして自分はそのことに携わって歩もうとはしない。自分の荷物は軽い。まあ、人に荷物を負わせる。人に律法を守らせることばかりで、自分が実際に守ろうとはしない。そういう姿を指して、彼らの行いを真似てはいけないというわけです。そんな彼らの歩みは、続いてこう出てきます。彼らのしていることは皆人に見せるためだ。京札の幅を広くしたり、衣の房を長くしたりするのもそうだ。人に見られるために、彼らはすべてのことをしている。京札というのは、ユダヤ人たちが、この頭のところ、腕のところに、記章としてつけていたもののことです。聞け、イスラエルよ。私たちの神は主、ただ一人である。心を尽くし、思いを尽くし、知性を尽くして、あなたの神である主を愛せよ。この言葉を書いた紙を、彼らは小さな箱に入れて、額のところに、腕のところに結びつけていました。その箱を、大きくしたり、結んでいるのが分かるようにわざわざ目立たせるようにしたり、それが京札の幅を広くするということでした。衣の房のところには目印になるものがついています。そのところをやけに長くして、そのことを見せびらかすようにする。これらは皆特別なという意味合いを醸し出しています。他の人とは違う。特別な、そして私だけに許されること。それを皆さん見てください。私が私であるということ、私があなたより上であるということ、私は特別であるということを見てくださいという、そういう印です。さらには、彼らが好むものが4つ掲げられていきます。6節、 宴会の上座や街道の上席が大好きで、広場で挨拶されたり、人から先生と呼ばれたりすることが好きです。宴会の上座、街道の良い席。そこに彼らは案内されるわけですね。どうぞどうぞこちらに来てください。取っておいた素晴らしい席がありますので、皆さんの前に来てここに座ってください。特別に用意された彼らだけの優遇された扱い。広場に行けば彼らは先生と呼ばれ、そしてわざわざみんなが近づいてきて挨拶をしていきます。そういう人の集まるところに行くのが彼らは大好きでした。自分が特別扱いされることがいつも自分の周りで起こってくるからです。そんな歩みをしている彼らの行いを真似てはいけませんとイエス様はおっしゃった。私たちの歩みがそういうものになっていないかどうか、二つの問いかけを私たちはいつも心のどこかに置いておきたいと思うんです。一つの問いかけはこうです。誰も見ていなくても私は同じことをするだろうか。誰も見ていなくても私は同じことをするだろうか。誰かが見ているから、誰かに見せるために、誰かが見て素晴らしいとか良いとか言ってくれるために、私はこれをしているのではないだろうか。誰も見ていなくても、私はこのことを同じ思いを持ってすることができるだろうか。これが一つ目の問いかけです。もう一つの問いかけは、私が手にしているこの良いものを私は同じように他の人にも分け与えたいと思うだろうか。それとも、自分だけの特権として取っておきたいと願っているのだろうか。このことを、あの人にもこの人にも同じように味わってほしいと思っているだろうか。それとも自分だけの特別なものとして取っておきたいと思うのだろうか。この二つのことを私たちは折あるごとに自分の中で問いかけ、ああ、自分の歩みは今どうなっているだろうか。点検してみたいと思います。そんな中で、しかしあなた方は、と八節からのところに言葉は続いていきます。パリサイ人律法学者たちはそうではないけれども、あなた方はというふうに言うわけです。ここで言うあなた方とは誰でしょうか。彼らは律法の権威に従い、律法の権威の中で自分の歩みを打ち立て、特別扱いされることを好む彼らでした。しかしあなた方はという、このあなた方はイエス・キリストに従ってきた者たち、イエス・キリストの教えを聞いた者たち、イエス・キリストにあって歩もうとしている人たちのことを指しています。イエス・キリストにある歩みとは一体どういうものなのでしょうか。あなた方は先生と呼ばれてはいけません。あなた方の教師はただ一人しかなく、あなた方は皆兄弟だからです。先生と呼ばれるために、権威ある教えを自分と同じくして、そのことを傘に着て、人々を従えて、そういうふうに歩むのはやめなさい。先生と言って特別扱いされるために、その肩書きを使うのをやめなさい。先生であるということは、教師はただ一人なんだ。あなた方は皆兄弟ではないか。そのただ一人の教師に習うお互いという兄弟ではないかというんです。誰かが先生で、そのもとに誰かが従い、そういう序列を作って歩むのがあなた方の歩みではない。ただ一人の教師であるキリストのもとに歩む兄弟、仲間、互いという、そういう関係ではないか。続くところには、あなた方は地上の誰かを我らの父と呼んではいけません。あなた方の父はただ一人、すなわち天にいます父だけだからです。地上の誰かを我らの父、その我らの父というときには、権威構造が出来上がるわけです。秩序が成り立つわけですね。その人が全ての人の面倒を見る、その下の人たちはみんな彼に従う。その体系の中で、組織の中で、その秩序の中でことが成り立っていく。でも、そのことの中で、下から上に、上から上へと、 さらに上がっていこうとする動きが出てくるわけです。競争です。なぜならば、上に立つならば人を従えることができる。力を持つことができる。特別であることができる。そういう力比べの歩みの中で誰が父であるか。そういう関心を持って歩んではならない。我らの父は、ただ一人、天の父なる神である。確かに、ユダヤ人たちは信仰の父としてアブラハムを掲げ、モーセという偉大な指導者の姿を覚え、ダビデという我らの王と思う人を掲げてきました。しかしそれらの人物もまた、我らの父なる神、天の父なる神のもとには、同じ者たちであって、神の子とされた、神の民とされた者たちであるということです。さらには、あなた方は死と呼ばれてはいけないと言うんです。あなた方の死はただ一人キリストだからです。権威ある教えはイエス・キリストから来るのであって、このお方以外にあなた方が死と呼んで権威を求めることがあってはならない。ましてやそのキリストに取って代わって自分がその座につこうとなどしてはならないというわけですね。そういうふうにして、ここには、あなた方のうちで一番偉大なものは、あなた方に仕える人でなければならないと言われていくことになります。誰でも自分を高くするものは低くされ、自分を低くするものは高くされるのだというのです。一番偉大なものは、あなた方に仕える人でなければならない。誰でも高くする、自分を高くするものは低くされと言われています。それこそまさにパリサイ人たち、律法学者たちの姿でした。この続く13節からのところには、ああ、忌まわしい、偽善の律法学者たちよ、パリサイ人たちよ、と、言葉が連ねられていきます。辛辣なイエス・キリストの批判の言葉です。マタイの福音書の5章のところに、三条の説教と言われるもの、ああ、幸いなるかな、心の貧しいものよ。ああ、幸いなるかな、悲しめるものよ。ああ、幸いなるかな、試練、困難にあっているものよ。8回繰り返さながら、その幸せというものが説かれていきます。あたかもそれに呼応するかのように、このマタイの福音書の終わりのところで、ああ、忌まわしきかな。偽善の律法学者、パリサイ人たちよ。彼らは何をもって忌まわしいとされているのか。彼らの歩みは良いものなんです。見たところ。例えば、彼らは熱心に祈ります。熱心に御言葉を伝えます。あちらへ行き、こちらへ行き、海を越えて、そして足を伸ばしてそのことのためにであれば、多くの捧げ物をします。長く祈ります。神に誓った歩みを打ち立てていきます。彼らの歩みは、ああいう人になりなさいと言われるほど立派なんです。でもその様子を指して、ああ、忌まわしい。偽善のというのは、表看板と裏看板が違うという意味です。表から見た様子、立派な信仰の様子。しかし、それは、白く塗った墓のようだというんです。表から見て白く塗って、あ、なんだか素敵な感じがする。でもそれは実際には墓だ。その石を取り除けて中を見たら、それこそ、泣き殻の傷んだ、汚れたものがあり、人の骨があり、そういう様子と変わらないじゃないか。あなた方の内側には、傲慢、放縦、人から奪うもの、そういうものがたくさん渦巻いている。不法、不義、それがあなた方の内にあるものだ。彼らは自分をよく見せて高く人から見られるように しかし、中身が伴わないゆえに、そのことが明らかになれば、彼らは低くされてしまうんです。自分を高くするもの、それは、偽善に満ちた律法学者パリサイ人たちの姿でした。では自分を低くする者の姿はどこにどういうふうに出てくるのでしょうか。それはまさに、あなた方の父は天におられるあなた方の父ただ一人だ。あなた方の死はキリストただ一人だと言われる天の父、死なるキリストの姿こそが低くなられたものなのです。どういうことでしょうか。神様は高く栄光ある皆を称えられるべきお方です。そのことは間違いありません。でも天の父である神の喜びは何でしょうか。全地が声を合わせて、私たちの神は偉大なるかな、栄光が富む方、そう賛美の声を上げることに、神はこの上ない喜びを見出していらっしゃるのでしょうか。確かにそれは神にとっての喜びでしょう。しかしそれは、そこに至るまでの、もう一つ違うストーリーがあります。神は、失われたものが、ご自分のものとして回復することを何より願っていらっしゃる。失われた羊が、探し当てて連れ戻されることを心から願っていらっしゃる。亡くなった銀貨が、部屋隅々まで吐いて、ああ、出てきたと言って喜ぶ、その喜びを、神のものとしていらっしゃる。神は失われたものが身元に戻ってきて、神様は素晴らしいと、その讃え歌を聞くのを喜んでいらっしゃるんです。それはこの人の回復を喜ぶ喜びです。そのために神は一人子をもお使わしになって、人をご自分の元に招き戻そうとしておられる。その回復がなった時に神は喜ばれる。ただ、天の御座に高く居座って、全地が自分を称えるのを、おう、よしよし、お前たちは俺がどんだけ偉大だかよくわかってる。それでこそ神の民だ、と、そういう王兵に、王座に構えている王ではないの。失われるものを一人残らず探し当てて身元に導こうとする、額に汗かいて労する神、そのために心を痛めて、そのことを日夜願いながら、あたかも失われた遠くに出て行った息子を今日帰ってくるか今日帰ってくるかと家の外で待ちわびるかのようにした神、その神がお使わしになったのがイエス・キリスト救い主。この方は神の栄光をすべて横に置いて、地上に私たちと同じ姿になってくだられ、実に卑しい人の子として歩まれ、十字架の死にまで従われ、それを忠実にご自分の命を差し出し続けて、私たちのために歩まれたお方。これが私たちの天の父なる神であり、これが私たちの救い主イエス・キリストであり、このお方にあって、私たちはこのお方に習って、互いに歩むものとされているんです。この神のもとに、このキリストに習って、互いに仕え合って歩むものとされている。これが私たちの姿。神の似姿に作られた人の完成形のイメージ。私たちは自分が良いものとなることを誇るために生きているのではありません。私たちが神にあって良きものとされたことを持って使えるために生きているのです。そうして私たちは一人、関わる人のところに良いものをもたらし続けていきます。それがまさに自分を低くするもの、しかし神に喜ばれ、神のものとされるという意味で、 神の側に招かれているという意味で、高くされる者たち、最も偉大なものはあなた方に使えるものであるのだということです。神に従っていくとき、私たちはどのような人になるように導かれていくのでしょうか。一番最初にビリーさんの話をしました。私も実はこういう人になるようにと言われたことがあるんです。それは祖母の言葉でした。祖母が病気になって最後私が病院にお見舞いに行った時にですね、まあおそらく自分の最後が近いということもあって、あなたは手モテになるんだというふうに言われたんですね。手モテという人物はパウロに導かれて、パウロの下で若くして教会を任されて、その働きをしていくようになった人物です。若いからといって軽く見られることがなく、しっかりやりなさい、いつでもどんな時でもというふうに聖書の中で歌われている人物です。そういう手モテになるんだというふうに言われたわけですね。まあおそらく手モテというのは母の信仰、祖母の信仰に習ってというふうに言われていますので、まあ父はどうでもいいというふうに言ったわけではないと思うんですけれども、手モテになるんだ。じゃあその意味は私にとってどんな意味を持っていたか。手モテのようになるんだと思って、その姿を思い浮かべて歩んできたでしょうか。いいえ。しっかりやりなさいっていうことだよね、結局と思って。こうなんか肩にズンと重いものを負わされたように気になったのは覚えています。でもそれが私を作ってきたか。いや、多分そうじゃないでしょう。私は振り返ってみたときに、どういうふうにして私というものが形作られてきたかな。それは、多くの人たちが、様々な形で、形あるもの、ないもの含めて、私の心に、いろいろな形でいろいろなものを与えて、積み重ねてくれた、その一つ一つを持って、養われ、導かれ、今の私に、なのだと思います。それは聖書の言葉を借りて言えば、私は神の恵みによって今の私になりましたということなんですけれども、その神の恵みは多くの人たちの様々なものによって私の心に植え付けられ、養われ、育てられ、今このような形にまで導かれてきたことでした。ある人は文字通り神の名によってそのことを意識して私のためにそれをしてくれたでしょう。ある人はそんなことを考えずにただの親切心で私にそれをしてくれたでしょう。ある人はとても良い形で完璧に近く私にそれをしてくれたでしょう。ある人は非常に不完全だけれども心の思いはあって私にそれをしてくれたでしょう。場面は違います。私にとって良いことだと思われた時も、おせっかいだなと思われた時もあります。それでもその一つ一つが決して無駄になることなく私自身を形作ってきた。その中で私は、ああ本当に神様が私の人生を責任を持ってくださっているんだ、私の歩みは神様のものなんだ、この私はイエス・キリストにあってこのお方と共に歩めるんだ、それこそ私が神様にあって与えられた人生なんだ、受け止めながら与えられた一つ一つに心を形成されながら、こうして導かれてきました。どういう人になりたいと目指したことによってそうなったというよりは、神様が多くの人、多くの経験、多くのもの、そのことを通して私を形作ってくれたように、私は導かれ、なお磨かれ、これからなお歩みを与えられ、備えられ、その形になっていくでしょう。そして私たちはお互いに誰かの、そういう人の一人であり続けたいと思うんです。かつて私に多くの良きものを様々に与えてくれた人たちがいました。教会の関わりで言えば、教会学校で関わってくれた先生とお兄さんお姉さん、様々な人です。教会の中で、おじさん、おばさん、おじいちゃん、おばあちゃん、 様々に声をかけてくれたり、悪いことをしたら叱られたり、お菓子をくれたり、いろんなことを私、してくれた。してくれたという、そういう人たち。その人たちの一人に、私たちは誰かのそういう人たちの一人になり続けたいと思うんです。あなたにとって、身近な人の心に良いものを植え続ける。安らぎを与える。励ましを与える。慰めを与える。喜びを与える。正しいことを教える。その人を促す。時に叱る。諌める。道筋を正す。共に歩む。その一つ一つのことを身近な人の心に植え続けるものでありたいと願うんです。それを通して私たちの歩みが今まで形成されてきたように誰かのどういうふうにかそれらを私たちは受け取ってしてもらって歩んできたように私たちもまた誰かのそういう人の一人でありたい。与え、もたらし、使え、その人の歩みを尊重し、大切にし、共に互いにあの神、あのキリストにあって歩む歩みです。パリサイ人たち、律法学者たちは、モーセの座について、人々を教えて、自分たちを教える立場で、人々を従えて歩もうとしました。私たちは、身近な人の隣に寄り添って、良いものを心に植え付けながら、手渡しながら、共に神の似姿に、キリストの似姿に、共に互いに与えられた歩みに近づくものでありたいと願うんです。そのようにして、与えられた歩みを全うする姿。神に従うとき、私たちはどのような姿にされていくのか。それは、人に誇る姿ではありません。共に歩み、互いに使える歩みです。そしてそこに、神が願われた歩みがあり、意図された歩みがあり、私たちにとっても、大きな喜びがある。そのことを共に覚えて、歩み出してまいりましょう。主があなたを祝福し、あなたを守られますように。主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。アーメン。
キリスト教会の礼拝メッセージをお届けしました。お聞きになってのご意見やご感想をお寄せください。メールアドレスは nobu@bokushi.jp までお待ちしています。あなたの上に神様の豊かな祝福がありますように。